こんにちは。今日はですね、9月15日ですね、第483回目の収録です。横目さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近は気になったニュース何かありますかね？
そうね、中国がね、やばいとかいうようなことよく言ってんだけど、別にそんなにやばいってことじゃないと、中国は。
なんかこう、
上流所得が言ってんのよ。
不動産開発大手のね。
変だね。
はい。こちらがなんか破綻危機があるということで、うん、まあこれが。
それは破綻するでしょ。
あ、破綻する。
破綻するっていう、返せないからね、しょうがない、ずっとそのまんまで債務不履行のまま行くでしょ。倒産するかどうかだけど、倒産も十分あり得るけど、まあなんだかんだで国営企業としてやっていくかもしれないね、債務がなくなって。そうね、だからそれよりもね、ちょっとね、はい、怖いのはちょっと韓国かな、なんて思ってるんだけどね。
あ、韓国の方がむしろあれなんですね。
韓国はね、ほらドル不足が深刻なのよ。
はい。
ドルがないところで、まあみんな一生懸命仮想通貨買ってるからね。うん、まあ、そういうの考えると仮想通貨もちょっと韓国が何かあった時、
はい、
怖いかなって。今1ドル1170とかまで行ってるんでしょ。結構来てるねって感じだね。だから1200の壁ってのがあるんだけど、
はい、
その1200の壁を破ったら、ちょっと1997年の同じようなことっていうよりも、今度の処理の仕方は同じにはならないよね。
はい、
IMF もね、二度も同じことはしないからね。
あ、なるほど。
そして、まあ日本も、その時はもう、その時貸したお金も返ってこないとかいう話もあるからね。
はい。
だから返ってきてないとかいうし、まあスワップもね、なんか、高飛車で、うん、お願いするんだったらやってやってもいいとかいう話でしょ。
向こう側がですよね、これ。
そうそうそう。だから、その、お願いされたら借りてやってもいいって言って、あ、いいね、そういう言い方ね、と思ってね。
でも、もし中国の金融危機が起きるんじゃないかみたいな、うん、そういう懸念がありますけど、それよりも横村さんが注目しているのは韓国のドル不足の方がより国として深刻だということですね。
うん、だから世界中がちょっとね、今ほらこれテーパリングとか起こると、世界にこれ以上ドルがもうジャブジャブ出ないと、
はい、
で今ジャブジャブ出てる状態でドル不足なんだから、
うん、
だからジャブジャブ今出てるんだから、この時にねちょっとやばいっていうのはやばいんじゃないの、本当にテーパリングしたら。
はい。
だからテーパリングというよりも金利の引き上げとか、これが起こったらドル需要が大きくなるでしょ。
はい。
ドルが強くなってなった時はやばいよね、本当ドル不足で。で国内はなんかギャンブル景気でしょ。
うん、
まあ、ギャンブル景気っていうのは本当に仮想通貨暴落したらやばいし、まあもちろん不動産とか他に行くところがないから不動産やってんだけど、それも今ようやく引き締め始めたりして、ちょっと怖いかなっていう感じですね。だから中国のリスクはリスクだけど、中国の企業ね、
はい、
だけどその中国が本格的リスクになるっていうのはまだ先だと思うよね。
うん、
だからどちらかというと経済脆弱はそちらかなと思うね。
はい、わかりました。
だからトルコ並みに考えていったらいいんじゃないの、言い方としてはね。
そういうことですね、
うん、
はい、今の置かれている状況としては、韓国がドル不足になっていて、韓国ウォン安っていうような状況ですよね、
うん、
まあ、つまり海外から の, その輸入品がまあ非常に高くなってしまってですね、うん、その自国経済をこう余計脆弱化させていくと。
そうそう、だから今すぐってことはないとは思うけど、ちょっとそうね、11月、あと2ヶ月とかしたら、なんか危ないような気がするんだよね、ちょっと。
はい、わかりました、
うん。そうなると、ちょっとアジア全般にということもあり得るけどね、日本も中国も含め。
はい、了解です、
はい。はい、
経済クラブですね、横村さんが独自に得た、まあ、プロレス団体の情報ですよね。プロレス団体、まあ、つまり、この世の中はシナリオを、まあ、作ったもののある、意味合いでですね、この世の中が作られていってると、うん、その裏の解説をするオンラインサロンとなっています。興味ある方はですね、経済クラブ .com こちらにアクセスして、ぜひ会員になっていただければと思います。じゃあ横目さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。